本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
はい、
久しぶりになっちゃいましたね。
そうですね、前回よりね2週間おきにやろうと思ってたんですけど、今日金曜日だから本当は2週間だとね土曜か日曜だったので約1週間空いちゃいましたね。3週空きましたか。3週近く。
ちょっと申し訳ないことにあんま体調が良くなくてですね、ずっと。
治ったんですか？
なんかまあでも結構体温を頻繁に測ってるんで、そうすると結構微熱が続いてて、ただそれが本当に熱があるのか、それとも今までこのぐらいの熱だったのに気づかなかったのか、わからないんですよ。
コロナじゃないですか。
そしてネットで調べてもそのぐらい微熱が続きますよって人もいるし、男性はそんくらい下のベロの下で測ったらそんくらいの体温でも平熱ですよって人もいるし
、
かと思えば僕ぐらいの平熱だった微熱だったのに結局それがコロナだったって人もいたのね。だからもう何とも言えないので、まあ、その人にもほぼすごく久しぶりに来て、みたいな感じ。大体だって僕 NHK のラジオに出た時、先月の4月25日に出たんですけど、その時からずっとですから。
NHK で感染したんだ。
いや、 NHK ではリモート出演だったんでなんか、なんだろうな、大して辛くないんですよ、熱があるだけだから。あ、
無症状のコロナですよ。
で、なんとなくちょっとだるい感じで、ちょっと熱があるくらいで、で上がったり下がったりするのね、それが。でちょっと熱っぽい時は具合悪くて、ちょっと良くなると大丈夫になるんですよっていう感じの生活をしていて、もしかしたら軽く感染してるのかなと思いながらも、病院には行かず、今に至ります。
もう抗体ができてる、あのコロナ感染済みの人間ですよ。
でも抗体ができても実はまたかかるって説もあるじゃないですか
いやでもね、もうあのニュータイプですよ、松野さんは。
小泉さんはどうだったんですか？
僕もね、咳がねちょっと出て、痰がずっとちょっと絡んでたんですけど、すっかり良くなりました。
そうですか。まあね、なんかほら髪の毛切るに行くのも悪いなと思って今行かないんですね。
そうですよ。
だからもう僕坊主じゃないですね今。パッと見芥川龍之介ぐらいのボリュームがある髪になってしまう。こんな、もう
文学者みたいでかっこいいじゃないですか。
でもなんか全然整えてないから結構不審者に近いものでありますね。
芸術家みたいでいいですよ。
なんか今日はね、僕
朝
方にね、朝まで本読んでたんですよ。一応本と雑談ラジオで紹介できないかなと思って。で朝まで読んで、で朝焼けを見たんですね。朝焼けが結構綺麗で、こう地震雲みたいなのがこう広がってるんですよ。
なんか巨大地震が来るっていう噂もありましたよね。
でその地震雲を写真に収めて、でちょっと寝てちょっと目が覚めた時に、枕元に置いてあったチリトマトヌードルをひっくり返してしまいまして。
あちゃ
ー。でチリトマトヌードル食べかけだったんですよ、半分。
半分
で普通ね、僕カップヌードルめったに食わないから、そんなことほぼないのに、よりによって半分残ったチリトマトヌードルを、すごいこう妊婦の方が使うような巨大な抱き枕と、布団シーツ、そしてすごい高級で高い買ったばかりのマットレス、あと除湿シートなどにべっとりとつけてしまってですね、もう一日中それの染み抜きと洗濯をするだけで一日が終わってしまったんですよ。
そうでしたか。今朝の出来事なんですけど、
そうなんです。
2歳の娘も、
はい、
トマトをね、プチトマトがすごい好きで、
はい、
トマト持ったまんまテーブルの下でなんか遊んでたんですよ。
うんうん、
そしたら濡れちゃったっつって、おへそのあたりの服をがびちょびちょになってて、トマトをどうやら下敷きにして転げ回って遊んでたみたいで。もう、そうそう、拭いて、ティッシュで拭いて、そのまま保育園行かせましたよ。
それ、そうそう、思ったのが、僕の場合自分でぶちまけたじゃないですか。
はい。
誰のせいでもないんですよ。
ええ。
だから誰にも怒られはしないんですけど、
ええ。
小泉さんなんかだと子供ってそういうことするもんじゃないですか。
いくらでもしますね。
それに関してはもうどんな気持ちなの？
あんまりでもね、僕もすぐね、こらーっつって叱っちゃうんですけど、
うん、
まあ、あんまり辛く、そういうきつい言葉を、当てるのは良くないなーって思って、
うん、
なるべく控えることにしました。
そうですよね。
そう。
そうそう、なんかだから、あ、子供だったら諦めちゃうなとか、
ええ。
前飼ってた猫とかがもう本をボロボロにしちゃったりするんですけど、
ええ、
猫に怒ってもしょうがないじゃないですか。
そうですね。
うん。っていうことを、染み抜きをしながら考えていました。
はあ。
ねえ、それでまたさ、その、僕の今住んでる家って、ルーフバルコニーが広いから、
ええ、
布団とかいくらでも干せるんですけど、
いい環境ですね。
今日に限って風が強くて、
ええ、
干した布団カバーが風に乗って落ちてですね、
うん、
綺麗に咲いているヤグルマギクっていう花をボキボキって折って、
うんうん、
そんなつまんないミスのせいで花までボロボロになってしまいましたよ。
ああ、僕ね、あれですよ、最近ずっと Hulu で、
うん、
傷だらけの天使見てるんですけど、
あ、はいはいはい、
マスノさんの住んでるところいつも想像しながら見てますよ。
ああ、なんか誤解っぽいんですか？
そう、あのね、ペントハウスなんですよ。なんかね、ビルの、代々木の駅前のビルの屋上に、なんかね、プレハブ小屋みたいなのがあって、そこで萩原健一が暮らしてるんですよ。
う
ん、
見たことありますよ。あの、トマト食うやつでしょ？
そうそうそうそう。
トマトかじって牛乳飲むやつでしょ？
そうです、そうです。
あれ楽しいですよね。なんか、ああいう家いいなって感じですよね。
そうなんですよ。
そうですか。面白いですか？傷だらけの天使。
それがね、ストーリーはね、なんかあんまり面白くない。出来が悪いんですよ。
あれでしょ？水谷豊が弟分のやつでしょ？
そうそうそうそう。
うん。結構僕、見た覚えあるけど面白かったですけどね。まあまあ。
あのね、後半はね、だいぶノリが軽くなっていいんですけど、前半はね、うん、変に、硬くて重い話の割に、ストーリーが破綻してて、うん、毎回モヤモヤした気分になるんですよ。
なるほどね。そうですか。
ええ。
なんかそう、本当は時間があるからそういうのを見たりする日にすればいいんですけど、あんまり映像を見てないですね、僕。
ええ。
本もやっとちょっとずつ読んでるんですけど。
はい。
あんまり、なんか今回僕ノンフィクションはいっぱい面白いの見つけたんですね。
ええ。
まあ漫画なんですけど、両方とも。一つが、
はいはい。
矢崎学さんっていう将棋指しの人。
はい。
いや、千崎さんだ。失礼しました。
はい。
千崎学さんっていう将棋指しの方が、うつ病になった時のことを漫画にした。うつ病九段。
これはね、マスノさんにとって、とってもいろんな身につまされるようなテーマが、ね、
そうなんですよ。
そこかしこに感じられるテーマですね。
しかも漫画にしたのが河合克夫さんですからね。
ほんとだ。マスノさんの分身とも言える。
顔がそっくりだった。でね、連載中も読んでたんですけど、
はい、
この本の存在は知っていてね。でも、やっぱり辛くて読む気しなかったんですよ、ちょっと。
なるほど。
うん。だけど漫画だったら読めたんですよ。で、本になって改めて読んでみて、結構すごく丁寧に書かれてて、なんかこう、自分が鬱になって入院して、退院したみたいな気持ちになる本なんですよ。で、まあ、最後まで読むとね、最後がこう、原作につながるような終わり方になってるから、まあ、これ読んだ人は原作読んでねってことな感じなんですけど、でもかなり、 自分自身が離婚後に鬱だった時のこととか。
あ、ちょっと待ってください。うん、原作だけど原作じゃないみたいなことなんですか？
うん。僕原作本まだ読んでないので、
ああ。
どこまで忠実なのかわかんないんですけど。
あ、なるほど。両方読んで比較してくださいみたいなことを。
最後まで読むとね、
うん。
まあ、これ別にネタバレじゃないと思うから言っちゃうけど、
ええ。
主人公が本を書こうと決意するところで終わるの。
なるほど。
だから、あ、原稿紙広げて自分のことを書き始めるのね。そこから終わるから、だからちょうど、あ、じゃあ本読むともっと詳しいこと書いたのかなと思って読みたくなるって意味です。で、漫画としては一冊でまとまってて、すごいコンパクトで、
はい、
多分ね、その、子供時代の思い出とかははしょって、うまいことエッセンスだけ書いてたと思うんだよね。
は
あ。だから、入りやすくて、将棋とか全然僕詳しくないんだけど、すごく読みやすかったので、今回おすすめの本一冊目がこれなのね。
わかりました。
で、これのいいところは一巻で終わってるところ。
ああ。
漫画ってどうしても続いちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
それでもう一冊目が、まだ一巻だからこれから続いちゃうんですけど、
はい。
妻と僕の小規模な育児、福光重幸さんです。
はいはいはいはい。
で、これも僕ね、ちょっと読むのが怖かったの。
なるほど。
なんかだって、表紙にどうしたらいいか分からず泣きましたって書いたんだよ。
誰が泣いたんですか？
夫婦揃って。
で
ね、なんかお子さんにちょっと耳とかに、まあ、ちょっとした障害があったりして。
それは他のエッセイ漫画で読んでましたよ。
うん。なんか結構その、大丈夫かっていうような感じのシーンが多くて。
うん。
やっぱちょっと気が重いじゃないですか、そういうの読むのって。
そうですね。
読んでみたら、福光さんの賢さによってですね。
はいはい。
夫婦揃ってこう、柔軟に対応することで、どんどん乗り越えていくんですよ。だから、むしろ、ああ、よかったって思う本でした。
ああ、僕はね、最近ね、うん、ちょっと私生活で妻との間にちょっと事件があって、
はい、
すごい、悲惨な結果を招いてもおかしくなかったんですけど、
はいはいはい、
福光さん、その時に福光さんが自分の、今それでようやく回復、大丈夫になって、
うん、
ちょっとね、自分が、ま、一つステージが上がったんですよ。一つじゃないかもしれないんですけど。
小泉さんという人間のステージが？
そうです、そうです。
なるほど。
福光さんはもう、はるか昔からそこに立っていたっていうことに気づいて、すごい衝撃を受けました。
福光さん。
これは福光さんのステージだって思ったんですよ。
福光さんって、ご自身は自分はバカだって言うけど、はい、
うん。
なんかすごい賢いですよね。
それにね、人格がね、うん、素晴らしいですよ。
うん、なんか羨ましくなっちゃうな、こう、
うん、
奥さんとのこうチームワークっていうの。
ねえ。
うん。
いや、俺も福光さんみたいになを目指さなきゃいかんってね、心を新たにしたとこでしたよ。
なるほど。それで。面白いんですけど、これはまだ一巻なので、今回じゃなくてもいいかなと思ったんですね。
そうですね。
うん。で、あともう一冊ノンフィクションがあって、これも漫画なんですけど、
はいはい、
まだ読んでないんですよ。で、タイトルは牛乳配達ダイアリーっていうんですけど、はい、
お、前にね、清掃員の本を、この本と雑談ラジオでやりましたけど、それに近いなんかテイストですね。
で、これは第1回トーチ漫画賞大賞作品で、山田三助さんとかが審査員だったんですね。で、作者名がなんか INA で稲さんっていうのかな。で、まあ実際に自分で牛乳配達捨てた経験を書きたくて漫画を始めたみたいな感じの人で、絵柄もちょっと独特なんですよ。独学で初めて描いたみたいな絵で。
はあ、
でちょっと読みにくそうな絵だからまだ読めてないんですけど、
ええ、
なんとなく平成30年の愛知県の26歳の 牛乳配達員の、
ええ、
戻りたくないけど懐かしい日々の記録っていうのが面白そうだなと思って。
そうですね。あと、ね、交通誘導員の本もやりましたしね、
うん、と思ってちょっとでもまだ読んでないのね、
はあ、
一応僕この3冊の中では うつ病九段かなと思ってるんですけど、
はいはいはい。
なんか小泉さんの方でなんかこれ、ノンフィクションでやりたいとかいうのありました？別のでも。
僕ね、最近まだ読んでないんですけど、買った本が、
うん。
女優セリメーカー伝説っていう。
何ですかそれ。
ロマンポルノ、日活ロマンポルノで活躍したセリメーカーっていうね、すっごい存在感のある女優さんがいて、僕、ファンなんですよ。あのね、桃井かおりの敗退をね、もうぐつぐつに煮詰めたような女優さんで。
日活ポルノの？
そう、日活ロマンプン。最初はね、仁義の墓場っていう渡里哲也主演のヤクザ映画で、うん、ほんの一シーン、大阪のシーンが出ただけなんですけど、なんだこの女優ってもう、腰が抜けるほどびっくりしたんですよ。
そうなのか。え、それでその人の自伝を読んでみようと思ったの？自伝？
違います。その後、セリメイカさんの、出演作をいろいろ見て、田中昇っていう日活ロマンプルノで活躍した、監督さんの、によく出てて、その中の傑作、田中昇さんの傑作、マルヒ式場メス市場っていうね、
うん、
ので主演されてて、それ見たらまたとんでもない映画で、腰が抜けそうだったんですよ。
うん
うん、それをきっかけに田中昇さんの映画もいろいろ見てて、もうどれもこれも、まあ中にはへんてこなのだったり、あんま面白くないのもあるんですけど、とんでもない映画いっぱい作ってて、自分の世界をすっごい広げてくれた女優さんなんですよね。
それはでも、まず映画を見てないとよくわかんなくなったりしません？
その通りです。だから、最近気になってる、ノンフィクションってことで、ここで、
上げてみ
たんですね、タイトルを、言っただけで、決してそのね、はい。
結構ノンフィクション好きですね。
そういうわけだとも思わないですけど、まあ結果そういうことですね。
そうですか。
あのね、ちょっとね、セリメイカという女優さん、そんなにね、有名じゃないかも、もう一部のね、本当に、物好きにしかあまり知られてないかもしれないんですけど、特に仁義の墓場っていう映画はものすごい、映画自体すごいですし、その一シーンに出てくるセリメイカの存在感がむちゃくちゃすごいので、本当にね、この日本で敗退っていうのを表現したらセリメイカが一番じゃないかって僕は思ってます。
そこまで。
はい。
どんな字書くんですか、セリメイカは。
セリっていう字はね、草冠に、近いっていう字の信用を取ったやつ。
あ、出てきたセリメイカさん。
はい。
女優セリメイカ伝説も出てきた。
あ、それですね。
なんか著者がやったら出てくるじゃないですか。セリメイカさんもいて、鈴村武さんに。
まあ、鈴村武さんが書いたんじゃないですかね。
鵜飼邦彦さんは何？
あ、そうなんだ。
編集か。編集者の名前までクレジットされてるんだね。
ああ、まあ、セリメイカさんのインタビュー本みたいな感じじゃないですかね。
なるほどね。そうだったのか。僕でもあれですよ、どっちかっていうと、アダルトビデオよりはロマンプロのとかのが好きなので。
お、好きなのありますか？
タイトルとか忘れちゃったけど、買って持ってたのまでありますね。
なんだろう。
ストーリーとかがなきゃダメで、
はい。
あとこう、ちゃんとこう関係性が描かれてないと面白くないんですよ、僕。
あ、それはズリネタってことですか？
そうそうそう。だから、アドレットビデオは、本当に、まずさ、
はいはい、
女優さんだけアップとかだったりするのが、もうまずつまんなくて、聞いてなきゃダメなのね。
へぇ
だから、アドレットビデオのメーカーで、古いメーカーで、FA プロっていうのがあるんですけど、
はい、
FA 映像プロっていう、そこのは好きでした。
へぇ
ちょっと、ピンク映画っぽくて。
あ、それは、ピンク映画ってことですか？
いや、ピンク映画っぽい画質なんですよ、その FA プロって。
へ
ぇー。で、割とね、本当にプロの映画の女優さんとかが出てて、あんまし AV 女優じゃない感じの人が出てて、
へぇー。
ちゃんとストーリーもあったりするの。
ああ。僕はね、日活ロマンプルノに、だからね、一時期すごい、どっぷり使ってた時期があるんですよ。まあ、DVD をレンタルで見てるばっかりだったんですけど、まあ、そこで本当にね、皆さん、本と雑談ラジオリスナーの皆さん、セリメイカと田中昇はすごいぞって覚えて。
田中昇さんってなんかで見た気がする。経動詞ゆりさくさんかなんか書いてた気がするな。
ああ、田中昇さんはね、ポルノだけじゃなくて一般映画も作ってて、
うん、
中でもね、牛光の村っていう不良山里主演で、うん、津山三十人殺しを再現した映画が、まあ、凄まじいですから。
ああ、不良山さんね。
ご覧ください。
この間ヒポクラテスたちを思い出したばかりでしたよ。亡くなっちゃったんですよね、不良山さんね。
そうそうそうそうそう。自殺しちゃった。
うん。
不良山里と田中昇で言えば、女教師っていうね、日活ロマンポルノの、女教師が、まあ、エッチな感じになる映画がね、すごいんですよ。うん、クライマックスが鍾乳洞で、その中を軽自動車で走り回るっていう、よそで見たことないカーチェイスが描かれててね、テーマ曲が泉谷茂の春夏秋冬です。
面白そうじゃないですか。
すっごい面白いですよ。
そうなのか。僕そういえば自分の短歌がプリシネに使われた話ってしたことありましたっけ？
何回か聞いてます。
そうですよね。もうこの番組でも何回も喋ってますよね、きっとね。
はい。
じゃあいいや。でね、昨日から朝まで読んでた本っていうのが、
はい、
きっと小泉さんは嫌がるんだけど、
はい、
熊本くんの本棚っていう本で、
ええ、
サブタイトルがゲイカレーと私とカレーライスっていうものなのね。
ああ。
それでね、小泉さんはきっと面白くないと思うと思って読んでたんだけど、なんかね、思ってたのと違う本でした。
そうなんだ。
ね、まずね、出だしが女の子が主人公なの。
はい。
で、その女の子が恋人ではないんだけど、仲のいい熊本くんっていう結構かっこいい、顔も良くて、がたいも良くて、本が好きな男の子の家に入り浸ってんのね。それで、別に恋人ではないの。
はい。
で、したら、熊本くんとあなたは付き合ってるのって聞く人がいたの。女友達で。ははは、
うん、
で、熊本くんが結構すごいゲイビデオに出てたらしいよっていう噂を聞いてしまうのね。それで、主人公の女の子は、新宿2丁目にビデオを買いに行って、ビデオとか DVD を買いに行って、見てしまうってとこが話のスタートなの。でそっから想像するって普通さ、
うん、
どうしてそんなの出たのかとかさ、
うん、
熊本くんは何なのかとかいうふうに話が転がっていくと思うじゃない？
そうですね。
ところが違くて、
ほう、
この話がすごいのは、途中で熊本くんが書いた小説になっちゃうの。
え？
それで、だから最初は女の子の一人称で話が進むのね。で、真ん中ら辺は全部熊本くんの書いた小説なの。
へ
え。最後にまた女の子の視点で、
はい、
ちょっとエピローグ的なことが出てくるだけの話なんだけど、
あ、
あれみたいで、なんだっけ、心っていうさ、
はい、
なんかこう先生の手紙がやたら出てくるやつがあるじゃない？
夏目漱石の。
あれみたいだから、はいはい、途中でずっと小説が、熊本くんが書いてた小説が出てくるの。
へ
え。で、なんかね、だからね、なんて言うんだろう、つまんなくはなかったんだけど、
うん。
なんでこの小説っていう、もう、あんまり見たことない感のが強くて、
うん。
なんかね、あれなんだって、ほら、書く読むってるじゃない。ウェブサイトの、
はい。
インターネットで、こう、投稿してプロになりたい人が書くようなページ。あそこのコンテストで、対象を取った人なんだって。
へぇ
キャラクター部門。だから、
そうですか。
キャラクターがすごく立ってるのと、
ははは、
みんなの意見を聞きながら書いてる感じがあって、
へぇ、
なんかね、ほら、あれ見ました、あの映画。なんとかかんとか継承。
継承？
なんだっけ、ホラー映画でさ、
あ、
セレなんとか。エレメンタリーだっけ、なんかそんなのあったじゃない。
待って
待って待って。
なんとかサマーの監督のやつですよね。
そうそうそう、それ。
ヘレディタリー。ヘレディタリー。
って見ました？
見ましたよ。
あれって、とんでもない映画だったじゃないですか。
途中、小説みたいになりましたっけ？
うん、だからその悪意のある世界とか、
はい、
あと現実離れしてるじゃない？
そうですね。
あのね、全然似てないんだけど、ちょっとそれを連想したのね。
へぇー。
あれに、あれも連想した。私たちがこの間読んだ、
はい。
ほら、漫画で、
はい。
子供は分かってあげない？
子供は分かってあげない。ああ、夏のやつですよね。
ちょっとこう宗教が出てくるようなやつ。
あれ
をもっとダークサイドにしたような話で。
あ、本当に。
なんかね、その、子供が分かってあげないの世界に、
はい。
ヘレディタリーを一滴垂らしたみたいな感じの、
へぇ、
変な話だった。
あ、そうなんですか。
そう。それで、大枠はすごく、ちょっといい話も入ってて、エピローグまで読むと、ちょっとこう、オチがつくんだけど、
うん。
結局、なんか、ここはどうしてっていう、こう、なぜっていうところがあまり解決されないところもあったりして、
うん。
なんかね、思ってたのと違いました。
へぇ。
で、小泉さんはやっぱし嫌かもしれないんだけど、
はい。
あと、これがすごくいい小説だったと人に勧めたいかっていうとちょっと微妙なんだけど、
ああ、そうなんだ。
でも、読んだことない感はすごいよ。
おお。
あと、ね、読みやすくはあるのね、文章とかは。
はいはい。
僕はずっとこれ、作者名が北原さんって言うんだけど、カタカナで。
はい。
なんかこう、あんまりちゃんとした名前にしない系ペンネームってあるじゃない。
そうですね。
お絵柄さんとか、
ええ、
山さんとか。
はい。
この後小説家になったのに、このままの名前らしいんだけどさ。
ほう。
僕最初だから、女性が書いたのかなと思ってたのね。
はい。
そしたら調べたら男性みたいなんだよね。
どうい
う動機で書いたのかとかよくわかんなくて、インタビューも読んだんだけど。
うん。
僕の知る限り、新宿二丁目的なものの描写はすごく、何の違和感もなかったんですね。でも、そこじゃないんだよね、主眼が。もうちょっとオカルト的な感じだった。
へぇ。あ、じゃあ、読みますよ。
本当に？変な話だよ。
気になってきたので読みますよ。あ、僕は、夏子さん、今村夏子さんの新作読みたいなって思ってたぐらいなので、
うん。ああ、それも読みたいですね。でもね、今村さんではないが、
はいはい、
あの人っぽさはあるよ、の白い骨のなんとかの。
はいはい。村田さやかさん。
村田さやかさんの、はい、白いやつの話みたいなところもちょっとあった。
あ、そっか。村田さんの、消滅世界最近読みましたよ。
あ、はいはいはい。僕読みましたよ。
すっごい気持ち悪かった。
なんか SF でしたね。
そうですね。
うん。あ、でもね、だから、熊本くんの本棚はね、何をしたかったんだろうっていう不思議さがあって、
ええ。
あと、ちょっと、辻褄が合ってないところもあるのね。
はい。
辻褄、まあ、読んだから言いたいんだけど、
うん、
ほら、前回の、ほら、ああ、もう出てこない、コメンテーターの人の小説。
ああ、なんだっけ。
古市さんの本だ。
あ、古市さんだ。
古市さんの100の夜は跳ねて、
はい。
で、ほら、私たちが言ってた、窓に書いてあった文字は鏡文字なのかなとか、
ええー。
あの数字がもう一回出てくると思ったら出なかったねっていう話とかしたじゃない？
そうですね。
ああいう感じの、えっていうところが僕には何箇所かあって、
ははははは。
こんなの編集の方がちょっと言ってあげればいいのにと思ったりしたんだよね。
うん。
でも、つまんなかったかっていうとね、かなりね、面白かったというのも思えるのね。
ええ。
あと、ジャンルがわかんないところは、ちょっと、全然 BL でもなかったし、
はい。
青春小説っていうのとちょっと違う気もするし、
ええ。
あんまし読んでないんだけど、 ほら、オカルト的な作家でいるじゃない、ほら、コンセントの人。
ああ、ランディ、田口ランディさん。
うん。あの人とかに近いのかな、わかんないんだよね。どういうルートでこういう話書いたのかが。
はあ。
あとさ、吉本バナナさんとかちょっとオカルトチックな時あるじゃない？
そうですね。
そんなのもちょっと連想したかな。で、本がいっぱい出てくるの。あの本棚がテーマだから。
なるほど。
で、その大枠だけはちょっといい話だから。
はい。
なんでこんないい話の枠組みでこんな変な話にしたんだろうっていう不思議さがあるんだよね。
へぇー。
うん。でも小泉さんは嫌かもしれないけど。
はい。
でもね、そこまで嫌じゃないかもしれない。
わかりました。じゃあ、それと、はい、河合克夫さんのにしましょうか。
しますか。うつ病空談。
うつ病
空談。なんかね、面白かったのは、だからちょっとこう静かな感じの味わいなのね。うつ病空談って、
はい。はい。
で、ああ、しみじみうつってこうなのかっていう感じなんだよ。
へぇ
ー。なんかさ、小泉さんは自分が鬱だったことあるの？
あのね、まあ、鬱ちゃうんです。僕はそんなね、鬱っていうほど辛い思いしたことないですよ。ただ、うん、鬱鬱とした気分の時期はすっごいありますよ。あんまりね、本当に辛い思いしてる鬱の人に対しては言えないレベルの鬱です。
弱くて？
まあ、こんな眠たい鬱だろうなって感じで。
そうだ、それでね。
はい。
そう言っときながら申し訳ないんだけど、もう一つ漏らしちゃったんだけど。
はい。
僕がずっと行ってる新宿入場目のバーのね。
はい。
オーナーの伏見さんって方がいるの。
はいはいはい。
伏見のりあきさんって言うんだけど。
ええ。
この方はゲイの作家なんだけど、
ええ。
あんまりゲイじゃない小説も書いてて。
はいはい。
団地の女学生っていう本が僕好きなのね。
へえ。
で、この間、とある雑誌の取材で好きな本をあげてくれって言われたから紹介したんだけど。
ええ。
やっぱ読み返したら面白くて。
はあ、
で、今この本流通してないんだけど。
はあ、はあ、
あの、団地の女学生の中のね、爪を噛む女っていう話とかは。
ええ。
自分の仲良かった友達が売れっ子の歌手になってしまって、
うん、
その人がなんかちょっとこう親しげに何かとこう私のことをプロデュースしてくれないかなとかって言うから、
はい、
真に受けていろいろ手伝ってるんだけど、
はい、
今朝一ちゃんみたいな話なんだけど、
はいはい、
なんかね、なんか面白いんだよね、こう意地悪な気持ちと優しい気持ちがうまいこと混ざり合ってる本なのね。
ええ。
で、まあ、二つ話が入ってて、団地の女学生っていう本も好きなんだけど、
ええ。
もう本は入手できないんだけど、最近伏見さんがノートを始めて、
はい。
ノートで読めるんだよね。
へえ。
だから、その、熊本くんの本棚も悪くないんだけど、
はい。
小説として面白いのは団地の女学生かもしれないと今急に思い出しました。
わかりました。
でもこれはちょっと本が入手できないので。
古本でないですかね。
あるかも。で、新宿2丁目に行けば売ってるのね。
あ、そうなんだ。
で、僕もうなくなっちゃってたから新宿2丁目に買いに行ったんだけど、また
あ
とノートで
古本ありましたよ。
本当で、ノートでも買えるから。
ええー、
なんか、そうだな。まあでもその、今度出た雑誌で、これから出る雑誌なんですけど、そこでは熱く紹介しました。
へぇ
タイムリーなのは熊本くんの本棚かな。熊本くんの本棚はやっぱりちょっと変わったデビューの仕方だから。
はい。
あと一応ツイッター文学賞の3位とかになってるんだよね。
おお、素晴らしいじゃないですか。
それが多分ツイッターとかインターネットに親和性があるのと、
はい、
本好きの人たちの好む話なのかもしれない。
熊本君、ね、そうですね、
本が好きで、
うん、
で女の子はあまり本が好きじゃないのね、
うん、
で熊本くんの本棚の本をいつも借りてるっていうところで話が始まるんだけど、
はい、
まあでも変な話だった。
熊本くんの本棚にしましょう。
じゃあそうしましょう。
はーい。
小泉さんはなんかでも最近フィクションは読まなかったんですか？
フィクションはね、あれ読みましたよ。マリー&フィフィーの虐殺ソングブックを。
あ、はい、あれ面白いよね。
もう面白い。読んでる間面白いんだけどね、もうすぐ忘れてしまって、何も記憶に残らない。
いや、中原さんの最初の作品集でしょ？
そうそうそうそう。パートタイムデスライフが面白かったから、あ、前のどんなだったっけなーって、すっごい面白かった記憶があるなーって思って、読み返したらすごい面白かったんだけど、また読んだ先から忘れてしまいました。
そうだよね。なんか車が鍵になってる話とかあったよね。
あったっけ？
なんかさ、本当に、てんてんてんてんてんって出てくるんだけどさ、ちょっとも本当に言ってない感じがするんだよね。
なんかね、もう、本当にね、全体的にふざけてるんですよ。
なんか心にもないことを真剣に言ってる感じが面白いんだよね。
そうそうそうそう。
僕でもすごい好きだった。当時、週刊コミックスピリッツかなんかに、書評欄を持ってたから、ここでも紹介したし、あとさ、この話もこのラジオでした気がするけど、
はい。
年明けの中野の映画館で年明けをするっていうイベントがあったのね、前。
はい。
で、町山智弘さんと、ガース柳下さんかなんかが司会で、で、お客さんプレゼントっていうのがあって、
はい。
くじで当たるの。
はい。
で、僕その時、マリー&フィーフィーの本が大好きだったから、マリー&フィーフィーが当たるっていう時のくじで、
はい、
これが僕に当たったら本当に間抜けだなと思ってたら当たったんだよね。
お
ー。でもその時にすごく嬉しくて、
はい、
今年はいいことがあるかなと思ったの。
うん、いいことありましたか。
その年に結婚したんだよね、確かね。
おー、素晴らしいじゃないですか。
いいことだったのかどうか今となっては分かんないけどね。
まあ、良かったんじゃないですかね。なかった方がいいって思いますか？
そうは思わないけどね。
じゃあ、良かったってことですよ。
まあね。そういえば、妻と僕の小規模な育児を読むと、最後に男の子が将棋を始めるんだよね。
へえ。
ちょっとこう、頭良くておかしい系の男の子なんだけどさ。
ええ。
ちょっと頭良すぎる系の。
はいはい。
うん。この続きも楽しみでなりません。福光さん。
そうですね。福光さんの奥さんがね、やってらっしゃるツイッターもね、僕よく見てますよ。
あのツイッター、画期的だね。
素晴らしいですね。
つい読んじゃうもんね。
そう、しかもね、面白いし、奥さんの目線になってるところが素晴らしいですよね。
あれでさ、奥さんが一言書くだけでさ、ものすごい立体感があるよね。
そうそうそうそうそう。
だってさ、自分のこと書いたら漫画じゃない？
そう。
あとさ、やっぱりさ、福光さんが奥さんのこと本当に好きな感じがいいよね。
そうですね。
うん。なんか後書きに書いたってよ。なんか。うん、奥さんとすごく昼間にやるのが楽しみですみたいなことが。
すごいな。
で、バイアグラのことも書いてあったよ。
ええ。
なんかさ、お子さんが自分の漫画読んでるって分かってるのに書いちゃうんだね。
ははは。いいことですね。
でもお子さんはお父さんの漫画好きらしいじゃないですか。
ああ、自分が書かれてることに対して傷ついてないんだ。
なんかね、お父さんが、息子が漫画、お父さんの書いてる漫画恥ずかしい漫画だからあんまし言っちゃダメだよっていう風に子供に言い聞かせるのね。
はい。
そうすると子供が、でも僕はお父さんの書く漫画好きだよっていうの。あ、それはこの育児本じゃない違う漫画に書いてあったんだけど。なんていい子なんだろう。
そうですね。
ねえ。ドラマになるんじゃないかな、僕、妻と僕の。
ああ、僕はね、将来、NHK の朝のテレビ小説になると思ってますよ。
ああ、だってさ、 奥さんのこと最初ストーカーみたいにしてたのに結婚して幸せになったって聞いたことの話だよね。
そうそう。
いや、すごいよ、この家族は。
うん、そう。だからね、まあ、早ければ、うん、5年とか、遅ければ20年後くらいになるんじゃないですかね。
なんかあと、パン屋さんにはなってほしいね。本当に奥さんね。パン屋さんになりたいらしいから。
あ、そうなんだ。
うん。あとさ、もうこれだけ面白いからさ、
うん、
今までの財産だけでもさ、
うん、
ちりまる子ちゃんみたいなことができそうだぐらい面白いけどね。
そうですね。
うん、もっとノートとかを活用して、でもまあ、あのツイッターでみんな本買ってるのかもしれないね。
そうそう、だから、あの僕の、あの、なんだっけ、双葉社でやってた、アクションでやってた連載が、
うん、
何年かぶりに増刷されたって言ってました
ね。素晴らしいね。じゃあ、あのツイッター成功してるんだね。
そう、大成功ですよ。
面白いもんね。
そう。
朝、ツイッター開けた時にあの漫画載ってるだけでちょっといい気持ちになるもんね。
ああ、僕毎日は見てないですよ。
結構、こまめに見ている。いや、もう本当に、すごい奇跡のような一家ですよ、この人たちは。
素晴らしいですね。
はい、じゃあとりあえず普通の放送はこんくらいにしときましょうか。
そうですね、41分ぐらいです。
いつもよりは短かったですね。
そうですね。近況的なことは何かあるんですか、増野さん。
近況は今ね、
童話があるからあんま何もしてないんだ。
そう。で、童話を今書き直す話が進んで、編集部の方からこことここ直してみたらいかがでしょうって詳しい提案までいただいたんだけど、
お
僕本当に一度書いたもの直すのが下手くそでね。
お
困っちゃいますね。
なるほど。
まああと、もう過去にやった仕事がこれから出るのは、そのさっき言った伏見さんの小説を紹介した、まあ、結構昔からある雑誌のが出るのと、
はい、
あとマガジンアナウンスのある雑誌で好きな漫画について語るのをやったのと、
はい、
が出るのかな。あと短歌雑誌のカバンっていう短歌雑誌にちょっと BL 短歌のことを書きましたね。
わかりました。
あと短歌雑誌、短歌研究っていう雑誌にも、
はい、
ある短歌の人のことを書きました。
お、歌壇のことをクソみそに言ってたのに短歌媒体でお仕事させてもらってよかったですね。
うん、でもすごい敵を作る人のこと書いちゃいましたねえ。
そうでしたか。
はい。小泉さんはどんなですか今。でもノートに書いてますよね、お子さんのことね。
あ、そうですね。あの、まあ、10話はやろうかなって思って、今、第4話に取り掛かっているところです。
うん。そうですね。まあ、じゃあそのノートを見ていただくのと、あと、まあ、一応、本と雑談ラジオの友の会にぜひ皆さんお入りください。
ぜひお願いいたします。
最近ちょっと YouTube に何も上げてなくて申し訳ないんですけど、
はい。
YouTube も一応チャンネル登録しておいてくださいね。まあ、生放送をする術が本当あるんですけど、まだできてないので、
はい。
今 YouTube の方で聞いても何のいいことないですけど、
この動画ポンって上げたらいいんじゃないですか。
そう、それが小泉さん、
はい、
前回の動画なんか途中でね、
はい、
なんか音声が消えちゃうの。
え、そうなんだ。
で、前回の上げようと思ってたんですけど、
上げると消えるってことですか。
うん、あ、一応僕聞き返してるじゃないですか。
はい。
そうしたら途中から音声が消えちゃってて、
はい、
なんでかわかんないんですよ。だからそれ上げてないんですよ、まだ。だから
途中から最後までですか。
そう。でも小泉さんの方では音声だけちゃんと上げられてるってことは、
はい、
僕がもしかしたらダウンロードした時に失敗してるってことなのかな。
その可能性もありますね。
なんかそれはちょっとまた試してみますけど、
はい、
なんかね、ちょっと本当わかんないことだらけですね。
わかりました。
動画に関しては。で、友の会ではちょっと、いろいろ感想をいただいてるので、
はい。
それに関するレスポンスをちょっとしてみようかと思っています。で、
はい、
まあ、熱心なリスナー向けの話なので、あんまりここで話すよりは友の会かなと思ったので、そうしています。あとちょっと僕、前回の訂正ですけど、
はい。
古市さんの小説って、この間紹介したのが3作目なんですが、
ええ。
1作目は彼は本当は優しいっていう小説で、
はい。
で、1冊目の本に2つの短編が載ってるみたいなこと言っちゃったと思うんですけど、
ええ。
なんかそうじゃないかもしんない。
あ、そうなんだ。
なんか調べてもわかんないんですけど、
ああ。
本当のデビュー作の彼は本当は優しいは本になってないのかも。
あ、そうなんだ。
で、2作目の、平成くんさようならが本になってるのかな。ちょっとね、実物をまだ見てないからわかんないんですけど。
そうですね。
一応私の間違えた情報を訂正しておきます。お詫びします。
わかりました。
あとはちょっと皆さんからの感想を友の会で話しますので、またよろしくお願いします。ではでは。
ではさようなら。
さようなら。
ありがとうございました。